恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちは礼拝メッセージのシリーズとして、この半年の間、人生の危機管理、失敗から学ぶということを見てまいりました。それが早いもので5月となり、来月18日には教会総会があり、その日から新しい教会標語とともに新しいメッセージのシリーズを始めたく今備えております。来週はピクニックとなり、再来週6月の第1の日曜日がペンテコステのメッセージを用意しております。そして6月11日にヨハネをもってこのシリーズを終わりたいと思います。私たちが何かを選ぶとき、大抵少しでも最善のものを選ぼうとします。それは歯磨き粉かを選ぶときも、また結婚相手を選ぶときもそうであります。知っていながら事故車を買い求めたり、傷んでいるバナナを買い求める人はおりません。会社で誰かを雇おうとするときもそうでありましょう。入社希望者と面接をして、その中からその会社にとって一番適した人材を私たちは選びます。2000年前にイエス・キリストが考えていた計画は、後にも先にも比類なきものでした。それはこの世界を変えようという壮大なプロジェクトでありました。しかも3年とか10年、100年、300年続けばいいというプロジェクトではなく、それまでの世界を全く根底から変えようとするプロジェクトでありました。私たちの常識は、そのようなプロジェクトを共になそうとする同志を選ぶ場合、当然そのことに関する専門知識や十分な経験を、その経験やその人のバランスの取れた性格を考慮します。しかしイエス様は驚くべきことに、そのようなことには全く範疇にないかのごとく、これらのものを全く有していない男たち、いえもっと言いますと、そのセレクションから一番かけ離れていると思われる者たちを12人選ばれたのです。そしてさらに驚くべきことは、そんな者たちから始まったこのクリスチャニティが、現在もこの世界において人の魂の変革を成し続け、その計画は完全な形で成就し、今もとどまることがないということです。そう、そのプロジェクトは成就しました。その十二弟子の中で一番弟子と言われている人に、ペテロという人がいます。その人となりを私たちは聖書の中から伺い知ることができます。聖書の中には十二弟子の名前、名簿が4度出てきますが、そこに記されている弟子の名前の順番はそれぞれ違っているのですが、このペテロの名前だけは常にその筆頭に書かれています。外部の人はまずペテロに問いかけ、ペンテコステに至るまで彼は常に弟子の間で議長格であり、ペンテコステの日にまず立ち上がって説教をしたのもペテロでありました。これは彼が弟子の中の年長者であったということもありますが、それ以上にやはり彼のうちには何かがあったのでしょう。しかしその彼の資質も当初はでっこぼこの原石であり、まさしく荒削りでありました。ペテロは新約聖書において160回以上名前が出てくる人であり、 細かいところを見るとキリがありませんが、いろいろな彼の姿を聖書の中に見ることができます。彼は情熱の人であり、また真実な人でありました。主の召し、コーリングがありました時にはためらうことなく、一切を置いて主に従いました。主の神性、神の性質を素早く認め、あなたこそ生ける神の子キリストですと告白したのは彼でした。何かといえば真っ先に口を出したのも彼であり、そのことで失敗を繰り返しました。水の上を歩くイエス様の姿を見て、真っ先に彼も水の上を歩き出しますが、風を見て溺れかけるペテロ、十字架にかけられる数時間前にイエス様の弟子たちの足を一人一人イエス様が洗われたとき、私の足は決して洗わないでくださいと言いながら、それなら私と関わりはないとイエス様にたしなめられて、それなら足も手も頭もと願った、まさしくトンチンカンなペテロ。その他にも彼に関する記述はたくさんありますが、今日は特に一日も経たないうちに起きましたペテロのあの一連の出来事を見ていきたいと思います。その時イエス様はペテロ、ヨハネ、ヤコブだけを連れてゲッセマネの園において祈っていました。その時イエス様を捕らえようという者たちの足音がすぐ近くにまでやってきていました。その時のイエス様は十字架に貼り付けにされる直前でした。その十字架にかかるということをイエス様は父なる神から自分に差し伸べられている杯を飲み干すという言葉で表現されました。イエス様はその時、悲しみのあまり死にそうだと弟子たちに打ち明けました。祈りながらその汗が血の滴りのように地面に落ちました。そのような時に、共に祈ってもらえるようにと三人の弟子を伴って来ていたのです。しかし彼らにイエス様の苦しみを理解する、苦しみに対する理解はなく、彼らは眠りこけていました。彼らは二回もイエス様によって起こされ、三回目にも彼らは眠っていました。その中にペテロがいました。我々は誰かが悲しみのあまり死にそうだともだえている傍らで眠りこけることができるものです。その時に十二弟子の一人であるユダを先頭に祭司長、民の長老など大勢の人が剣と棒を持ってやってきました。ユダの接吻を合図にイエス様を捕らえるという手はずが整っておりました。まさにイエス様を裏切ろうとするそのユダに対してイエス様は、友よ、何のために来たのかと言われました。そうです、イエス様は彼を友よと呼ばれました。眠りこけていたペテロもさすがにこの時は、ただならぬ状況に目を覚ましたのでしょう。イエス様に危険が望んでいるということを察知し、とっさに剣を抜き、その場にいた大祭司のしもべの耳を切り落としました。この後の癒しがイエス・キリストの最後の癒しの奇跡となります。彼の心の中から込み上げてきた感情を彼は抑えることができませんでした。イエス様はその耳を拾い上げ、元の通りにそのしぼめにつけてあげ、こう言われました。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯は飲むべきではないか。そしてすぐにイエス様は捕らえられていきます。 もしイエス様がそのしもべの耳を元の通りに癒すことがなければ、確実にペテロも捕らえられたことでしょう。以降その場に居合わせた者たちは逃げ、ペテロだけがかろうじて遠くからイエス様の後についてきて、大祭司の中庭に潜り込みました。その時にあの有名な出来事が起こりました。イエス様の周りには、不正な偽証を得ようと、祭司長、立法学者、多くの偽証者に囲まれております。イエス様の周りにはイエス様を弁護してくれる人が一人もいませんでした。イエス様が尋問を受けている間、ペテロは中庭で焚き火に当たっておりました。そんな彼に一人の女中が来て言います。あなたもあのガリラヤ人イエスと一緒だった。ペテロはみんなの前でそれを打ち消して、あなたが何を言っているのかわからないと打ち消し、入り口の方に出て行きました。その中庭から出て行こうとしたのかもしれません。しかし別の女中が彼を見て、そこにいる人々に向かって、この人はナザレ人イエスと一緒だったと言われると、再びそれを打ち消して、そんな人は知らないとペテロは誓いました。すると今度はそこに立っていた人々が近寄ってきて言います。確かにあなたも彼らの仲間だ、言葉遣いであなたのことがわかる。ペテロはその人のことは何も知らないと激しく誓いました。するとすぐに鶏が鳴きました。実はこのことがペテロに身に起こる数時間前、彼は主よ、私は獄にでも、また死に至るまでもあなたと一緒に行く覚悟ですと言っていました。ついさっき言った言葉ですから、忘れようにも忘れられないでしょう。しかしその時にイエス様はペテロにこう言われていました。よくよくあなたに言っておく。今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろう。このことを思い起こし、ペテロは大祭司の中庭から外に出て激しく泣いたと聖書は記録しています。三度イエス・キリストを否んだということは、たとえ一度否定しても後の二度はそれを打ち消していくチャンスがあったということです。しかしペテロは何を言っているのかわからないとイエスを打ち消した後に、そんな人は知らないと誓い、その人のことは何にも知らないと激しく誓うことによって、すべてのチャンスを失ってしまいました。 この時点でペテロは裏切り者、臆病者、笑われ者として、その名前が聖書から消えていったことでしょう。しかしイエス様はそんな彼にまず復活して現れ、親しく語りかけました。あのガリラヤ湖でイエス様はもう一度ペテロをはじめ弟子たちにその姿を現され、ペテロに三度親しく問うたのです。私を愛するかと。皆さん、イエス様はこれらのことが起こる前にペテロにこう語りかけていました。シモン、シモン、見よ、サタンはあなたを麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様は気がついておりました。これからペテロがしでかしてしまうこと、まさしくそれはサタンによってふるいにかけられるようなことだということ、ペテロは激しく揺さぶられるだろうということ、不思議なことにサタンはそれを願い、そしてそれは許されたとあります。なぜ許されたか。イエス様はペテロがそのふるいにかけられ揺さぶられ試みられても彼は立ち直ることができると信じておられたのではないでしょうか。いな、それだけではない。彼は一度そのようなところを通って自分の自信と自分の力というものが根底から崩される必要がある。それなくして彼は用いられることはないということをイエス様は知っておられたのでしょう。ゆえにその試みによってペテロの信仰がなくならないようにとイエス様の取りなしの祈りがそこにはありました。弟子たちが朝起きるといつもその寝床にはおられなかったイエス様、いつも一人寂しいところに行かれ祈っておられたイエス様、イエス様は何を祈っていたのか。彼は自分の弟子のため、そしてこの荒削りのペテロのために祈っておられました。彼の信仰がなくならず、そして立ち直った時には兄弟たちを力づけることができる男になれるようにと。あなたが立ち直った時には兄弟を力づけてやりなさい。このイエス様の言葉とともに一人の神学校の恩師の言葉が心に残ります。お話したことありますが、その恩師は17回学校を退学しました。普通退学したくても17回はできません。言うまでもなく、この死は相当の問題児でありました。で、その人が牧師をしてるんですから、もっと言うとその神学校の学長だったんですから、神のなさる技は計り知れません。その先生が口癖のようにいつも言っていたことは、つまずいたものでなくてはつまずいているものを助けることはできないということです。イエス様はこの法則をペテロに当てはめたのです。 ペテロが大祭司の中庭で三度イエスを知らないと言ったこと、その出来事をペテロは秘密にしておくことができたのではないかと思います。自分の恥をあえて記録に残しておくのもどうかと思いますから。ですから福音書を書いた仲間たちにこっそりと耳打ちをすることもできたかもしれない。おねげーだから、おねげーってお願いだから。彼、鉛ありますからね、ガリラヤ湖の。おねげーだから、あん時のことだけは書かないでおいてくれと。しかし、このペテロの失敗は全ての福音書に年頃に記されており、今や世界中の人がこのペテロの失態を知っているのです。それにしても4つの福音書の全てにこのことが記録されているということはどういうことなのか。おそらくペテロはこのことを公にすることを良しとしたのではないかと思います。なぜなら彼の失敗に対するイエスの愛と恵みを彼は知り、そのことは後世に伝え残すべきことだと思ったのでしょう。おそらくこのことを隠すどころか彼は口癖のようにこのエピソードを話して聞かせたのではないでしょうか。彼がそのことを語れば語るほどイエス様の愛の大きさが伝えられるからです。そして失敗を語ることができるのは彼がその失敗をイエス・キリストにあって克服できたからなのです。使徒行伝4章にはこれらの一連の出来事があり、復活のイエスに出会い、天来の聖霊を受けた後のペテロの姿が記されています。彼は言いました。この人による以外に救いはない。私たちを救い得る名は、これを別にしては天下の誰にも与えられていないからである。それを聞いていた人たちはペテロの大胆な言葉にびっくり仰天しました。なぜなら、このペテロ、この時ヨハネも共にいたんですけども、二人が無学な、ただ人であるということを彼らは知っていたからです。人々がこのような話をやめさせようとして彼を脅したにもかかわらず、彼は続けて言いました。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してもらいたい。私たちとては、自分の見たこと、聞いたことを語らずにはいられない。ここに、あの大祭司の中庭で、ビクビクビクビクしていた、ペテロとは別人となった彼の姿があります。イエスさんがペテロに初めてお会いになったとき、船と網を捨てて従っていったとき、ペテロを見られたイエス様は何と言ったでしょう。あなたはヨハネの子シモンである。あなたをケパと呼ぶことにする。ケパとは岩という意味。風を見て恐れ、捕らえに来た者になりふり構わず剣を振りかざし、大祭司の中庭で女中が発した言葉に大いに動揺した彼が、イエス様の言葉通り動じることがない堅固な岩と変えられました。イエス様はペテロの失敗が立て続けに起きる前に彼をすでに岩と呼んでいました。そう、彼の弱さを知りつつも、その弱さが変えられ、いなその弱さゆえに、彼は倒れている人を立ち上がらせるような岩となると、イエス様は信じていたのです。私たちも失敗をします。失敗は、それを嘆き続けるのなら、そのままの、失敗であり続けます。しかしその失敗により、同じ境遇を歩んでいる者を励ますことができるなら、その失敗が転じて、私たちの宝となります。 失敗の数だけ多くの人たちを励ますことができます。理解することができます。これらのことは私たちの失敗にイエス・キリストが関わった時に起こることなのです。なぜ今日のキリスト教があるのか、そのキーパーソンとなりました人にパウロという人の存在があります。彼はご存知のようにかつてキリスト教徒を迫害していた人、その命を奪うことだけに情熱人生をかけていた人です。その彼が改心してキリストを伝えることに命をかけました。かつて対極にいた人間を神は引き上げ、その対極にいる者たちの気持ちがわかる男であったからこそ、彼はイエスの教えをイスラエルの一地域から世界へと広めることができました。彼の迫害者としての人生さえもそれは無駄ではなく、それがあったからこそ今日のキリスト教はあるのです。今上映されている The Case for Christ という映画、この世界には神なんかは絶対存在しないという固く信じていた無神論者であったリー・ストロベルというジャーナリストがの生涯を描いた実話、彼のこの世に神などは存在しないという思いと確信は強く、そのことゆえに彼はクリスチャンである妻との間がうまくいかず、結婚が危機を迎えておりました。その彼が自分の職業であるジャーナリストが事実だけを追い求めて記事を書くように納得のいくまでイエス・キリストの十字架と復活について全米中の学者たちに取材をし、そこから得たことをすべて目の前に並べたときに彼は神を受け入れ、神を信じました。そして神なき者として生きてきた彼のその人生は無駄ではなく、それがあったからこそこの彼には他の者たちが持ち得ない確信に満ちた証言があり、今もその証言を携えて世界中を彼は旅しています。ペテロとヨハネのもとに足の利かない男がやってきて施しを請うた時に、ペテロとヨハネは彼をじっと見つめて言いました。私たちを見なさい。私たちを見なさい。そう、その言葉は自分のすべてをあなたは見たらよかろうと言っているかのようです。私はあなたの前に何にも隠すことはない。弱い自分であり、多くの失敗を繰り返してきた男だ。よくご覧。そしてペテロは言います。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあなたにあげよう。ペテロにあるものは何か。数えきれないほどの失敗と、その失敗を包み込んでくれた失敗と同数の主イエスの愛です。彼は失敗に目を留めるのではなく、その失敗から引き上げてくださった主イエスの方に目を留めましたから、自らの失敗を隠す必要はありませんでした。いな、自分の失敗を語ることにより、イエスの愛が明らかにされるのなら、彼はその失敗を用いて、キリストの愛を伝えたのです。そう、金銀は彼にはありませんでしたが、失敗の数だけキリストの愛がありました。それをあなたにも与えようと、ペテロは言ったのです。主にある皆さん、ペテロの失敗は救いがたき失敗と思いました。しかしイエス様はその失敗から彼を立ち上がらせ、彼は岩なるペテロに変えられました。そしてイエス様が言われたように人々を励まし、 キリストのもとにお連れするメッセンジャーとなりました。このことが、同じことが、私たちの人生にも起きます。私たちがこの人生において一番負い目に感じているようなこと、償いきれない失敗、それらすらも主は用いて私たちを用いられます。誰がこんな人生考えていたでしょう。そんな驚くべき生涯に今日もイエス・キリストは私たちを招いているのです。お祈りしましょう。天のお父様、あなたはあの十二弟子を選ぶために徹夜をして祈ったと聖書は記しています。常識的に考えたら絶対に選ばれることがない男たちでした。しかしあなたはその男たちの思いを虚しくさせ、時にどん底に彼らが陥ったことを通してそこから引き上げ、主の器として彼らをお持ちになりました。あなたの前にはすでに整えられた人格者が必要だったのではなくて、荒削りであってもあなたに対する思いがある者たち、そしてその者たちが変えられていく姿をあなたは先に見越し、あの十二人を選んだのだと思われます。その筆頭にあるペテロという男にあなたは目を注ぎ、その御手の中で彼を作り上げてくださいました。あなたの目にペテロは失敗を置き賭けだらけの男だということは本当にもう明らかであったことでありましょう。しかしあなたの目には同時にその男が後に岩のような男になるという確信があったのでありましょう。そのためにあなたは彼の失敗を用いられました。失敗は誰でもできるだけ避けたいと思うもの、しかしそれでも犯してしまうというのが私たちの失敗です。そして多くの場合、私たちはそんな失敗を後悔し、人にひた隠してその人生を生きていきます。しかしあなたはその失敗に光を当て、そのところに神の愛を注がれ、そこから引き上げるという御業を成してくださっております。どうぞしよう、私たちもペテロのようにあなたの御前に用いられるものとしてくださいますように。賭けが多いことはわかりますゆえに、しかしその賭けのところにあなたの愛が注がれているという証言者としてこの人生を歩んでいくことができますように、どうぞ我々をあなたがお持ちくださいますこと、失敗というネガティブな言葉の中に新たなる光が当てられますように、心からお祈りいたします。このことを私たちの心に語りかけていてくださることを心から感謝し、我らの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエスキリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。